Now starting to Monster Daichi!
松田大地のバスケットボールジャンプ。バスケットボールジャンプ。
さあ始まりました、松田大地のバスケットボールジャンプということで、今回もスタートさせていただきます。今回はですね、スペシャル対談という形でお送りしたいと思うんですけど、ご登場いただくのがですね、現在そのバスケットボールのプロスキルコーチっていうことをねやってたりとかですね、現役の B リーガーだったり、女子のこう W リーガーだったり、あとは 3x3 のね選手だったりっていうところの、スキルのトレーニングコーチとして活動されていましたり、あとは小中学校のスキルアップのね特化したフォーカスした、スクールっていうのを都内で活動してるっていう、ティーズファクトリーというねチームがあるんですけど、そこの代表の広畑智也さんをねお招きしてのお話をしたいなと思っております。ね、非常にこう子どもたちとかねプロを目指す選手っていうのは非常に興味あるんじゃないかなと思いますので、なんかこう立ち上げたね背景だったりとか活動に対する思いとか、今後のね子どもたちの未来についてっていうところをね深くお話しできればなと思いますので、ね、そういうところを話していただけたらなと思います。では早速お呼びしましょう。ティーズファクトリー代表の広畑智也さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。ティーズファクトリーの広畑智也です。
よろしくお願いします。
お願いします。
いや、もう結構長い付き合いになりますけど、いや今日とりあえずお疲れ様です。
今日お疲れ様です。
この後ちょっとお話しするんですけど、今ちょっとこうトレーニングとかをね兼ね備えたね、あの戦争パーパスっていうね活動をしてる、そういったところのねあのトレーニングの一環っていうのをやってる今こうちょうど合間にね撮らせていただいてましたので、ちょっと僕がね今
だいぶハード軽めなんだけどハード、
だいぶ腕立てあたりでねやっつけられてますけど、はい、ちょっとねそのあたりもまた後でお話ししたいと思うんですけど、早速なんかティーズファクトリーの、簡単なちょっとご紹介をですね、トメ君の方からしてもらえたらなと思うんですけど、
はい、
お願いしますかね。
はい、はい、大丈夫です。2013年、初めトルネードアカデミー東京という形でスタートしていて、2015年ティーズファクトリーという名前に変えて、スタートしているのが今の現状です。で、元は、東京都内で今活動してるんですけど、小学生中学生がメインのスクールから始まってます。で、今もそちらはクラブチームも、一緒に活動もしていて、それと一緒に今はもうプロ選手とかプロを目指す大学生たちの育成をしていますね。
ありがとうございます。結構そのねスクールからスキルコーチからって幅広くね活動されてるっていうところで、海外にも行ってね勉強されたりってこともしてますので、そういったところもねちょっと深掘りしてお聞きしたいなと思うんですけど、ちょっと簡単に富谷さんがこうバスケットを始めたきっかけだったりとか、なんかこうどういう感じでバスケやってたのかなっていう話も聞きたいなと思うんですけど、いつぐらいからバスケット始めたんですか？
僕は中学校からです。
中学校、
はい、
なんかきっかけとかあったんですか？
きっかけは僕小学校の時野球やってて、で体育できない子だったんですよ。
体育できない野球少年。
野球少年で、喘息持ちで、毎年こうなんか入院しちゃうとか救急車呼ばれちゃうみたいな病弱な子だったんですよ。でその中で、たまたま体育でバスケがあって、もうすっごい単純な理由で、初めて打ったシュートが入ったって、これ楽しい、俺できるかも、みたいな感じからスタートして、で中学校はバスケ部やろうと思って、バスケ部入りました。
じゃあもうそこから始めて、じゃあ中学高校っていう形でバスケットを始めたっていう、続けてきたって感じですか？
はい、ずっと続けてきて、で中学は区大会その 1,2 回戦ぐらいのレベルで、で高校は東京都ベスト16ぐらいだったんですけど、高校は僕試合出てないんでベンチも入ってないし、その中で大学もずっと続けて今に至る、だいぶ走りましたけど、
結構ねその大学までやった後に一番最初なんか あれですよね、鍼灸師とかなんかそっちの資格とかも取られたりしてたんですよね。
大学部は経営学部を卒業し、うん、その後スポーツの仕事したいなと思って、はい、でトレーナーの仕事、はい、で治療系の仕事をちょっと自分も怪我もあったんで、うん、したいなと思って3年間専門学校行って鍼灸、うん、の国家資格の勉強して、うん、でそこから10年近く勤務したのかな。
あ、なるほど、はい、じゃあ資格もちゃんと取得して、はい、でそういう形の鍼灸師という形で活動してた、はいはい、で10年ぐらい活動してる中でなんでこうバスケットの方にっていうなんかこうきっかけとかってあったんですか。
もともとはその勤務してる中でもバスケットボールは続けていて、はいはい、大人のクラブチームで、うんうん、松田さんもそこで会って、うんうん、でその中でいろいろ指導もしてたんですね、
はいはい、
でたまたまの縁のつながりでアメリカにつてがある人に紹介してもらってで話を聞いて、あ、僕もアメリカ行ってみたいとか、単純に。で、それまで渡米とか、そもそも飛行機乗ったことなかったんで、30歳まで飛行機乗ったことないみたいな、はい、だったんで、本当に初飛行機渡米みたいな。
へー。それで、なんかこう、学びに行ったんですか、その。
アメリカのシアトルに学びに行って、うん、そこでは、はい、まあ、高校生。もう小中学生のスクール、うん、あとは短大ジュニアカレッジ、うん、あとは、ディビジョン1の NCA の大学の練習とゲームの中身を見に行ったりとか、うん、みたいなツアーに行かせてもらってですね、
うん、なるほど。じゃあそこでなんかこう自分の中でこういった活動を見ていく中でなんかこう日本にそれを持ち帰ってそういう活動をしていこうっていうようなビジョンをこう作ってこられたっていう感じですかね。
そうですね。日本にいる時もバスケットをこう大人に教えてるながらクラブチームを自分でプレーしたんですけど、うんうん、自分が上手くなるためにやってたんですよね、大人の時って、
はいはいはい、
で僕さっき言った高校じゃ試合出てなかった中で自分が上手くなるにフォーカスした時にやっぱ上手くなったんですね、
うんうんうん、
である程度のレベルまで行った時にこれでどうなってんだろうと思って単純にアメリカに興味を持ち行ったら同じようなことが多かったんですよ、
はいはいはい、
それがたまたまスキルコーチングっていう形でアメリカでは行われていた、うん、でこれをもっと日本に持って帰ることができないだろうかっていうので始めたのが一番期間です。
なるほど。じゃあやっぱりその結構いろんな衝撃を受けた感じですか、アメリカに行っていろんなことを学ぶときに、
はい、
なんかこうやっぱりスキルとか、はい、やっぱ本場のアメリカはこういう活動をしてるんだなっていうのを自分の中で体感したことがこう結構自分のインスピレーションとしては、はい、なんかこう日本に持ち帰ってそういうのを活動しなきゃなっていうなんかこう自分の志みたいなのに引っかかったんですか。
あ、いや逆に衝撃はあまりなくて、うん、むしろ確認できたって感じです。
あ、なるほど。じゃあ自分がやろうとしていることをアメリカに行って、はい、アメリカもやっぱりそうなんだなっていうことを確認して帰ってきたっていう、
は
い
は
い、
でも日本ってこう部活動とか、はい、チームって活動が多いじゃないですか。
そうですね。
だから練習は基本的にチームの練習が多い中で、うん、アメリカに行った時に個人がうまくなる練習に特化している形があった、
うん、
それは僕たちが大人になって社会人のバスケットやってると練習に人がいないからどうしようとか考えてるじゃないですか。その中でそういうことをアメリカはちゃんと体系だってやってるんだ。で僕はそのさっき鍼灸師やってたんで治療っていうのも体系があるんですね、
はい、
でトレーニングも一緒にやってたんですけどトレーニングも体系がある中でバスケットボールの技術も体系だって技術を上げれば可能なんだと。でこれを続けていってるからアメリカ人は NBA だったりとかもちろん NCA だったりとかそういう高いレベルに行くんだっていうのを見て確認できた。だからじゃあ日本でやろうみたいな感じですね。
まあ、結構日本のバスケットってチームスポーツっていうのをこうね強く押し出す部分があってなんかチーム練習とかチームでっていうのが多くて結構個の練習って少なかったりするのは間違いないですよね、はい、だからそういう部分をもう少しこう伸ばしてこう強くしてチームを強くするっていう風な形っていうことですよね。
そうですね。なんかバスケットボールを掛け算だと思ってる、
うん、
結構こう自分たちの個が弱ければチームでっていうのがこう日本ありがちじゃないですか、
うん、
じゃなくて、うん、個が弱いなら個が弱いところをもっとフォーカスしてそこを強みにこう変えていく方法でやってれば、
はい、
結果的にチームも強くなるようにと思うんですよ、
うん、
1たす1たす1たす1じゃなくて、うん、1が5にいて 5じゃなくて、
はい、
1が1.1 になったりとかすることによって5以上の力になるっていうのが僕の中の考えなんで、この技術が絶対的にないといけないし、
うん、
まあ、さっきトレーニングやりましたけど、うん、このフィジカルの強さもなきゃいけない、うん、その掛け合わせが僕らのバスケット、リズムアクティブのバスケットなんで。
なるほど。 でも結構、まあ、その個の技術を高めるっていうところもやってると思うんですけど、僕この間のクラブの、ね、練習を見させていただいたんですけど、はい、結構子どもたちが自分たちでこう自発的にコミュニケーションを取って、はい、でこうやろうよこうやろうよ、はい、ここダメだったからここ修正しようよっていう声とかも出てるんですけど、はい、なんかそれをこうやらせようとするなんかこうなんていうんですかね、能動的にやらせるように普段からこうなんかやられてるんですか？
そうですね、バスケットボールをプレーするっていうじゃないですか、
はい、
で試合はゲームじゃないですか、
うん、
で子供たちってゲームしますよね、携帯とかで、
はい、
でゲームを攻略するときってワイワイしません？なんか僕ゲームあの練習とかってその感じなんですけど、ゲームを攻略するなんですよ。それを仲間でゴールに攻略するかがすごく大事で、練習っていうのは僕の中でミッション、
うん、
ミッションがあって、そのミッションをどうクリアするかっていうゲームなんですよ。それをいっぱい積み重ねていく。あとはバスケットボールにおけるシチュエーションをコーチが作る。コーチが作ったお題に対して子供たちがクリアするを重ねていくと、バスケットボールが最終的に理解が深まるっていう形で僕はやってるんで、
なんか今の聞き方がすごい子供たちにはしっくりくるなと思って、はい、僕もゲームがすごい好きなんで、はい、なんかゲームっていう感覚でこう自分たちが与えられてるものに対してこうチャレンジしようっていう感覚ってもうあんまりこう普通の部活とかだとなんかこう感じにくい部分があるんで、
そうですね、
なんかそこがやっぱり全然こう感じ方的に違いますね。
なんか今状況判断が大事とかコーチの間でも言われるじゃないですか、
はい、
なんかコーチがこれをやれって言うと、それ状況判断ではなくてマストになるってこと
ですね、はいはい、
でマストってことはやらなきゃいけない状態じゃないですか。
そうです、
これってコーチの判断基準で決まっちゃうじゃないですか、
うんうん、
選手じゃないじゃないですか、
うん、
だから大枠は僕らがコーチがディーズの場合は決める、うん、その中身は選手が判断するっていう形をずっと作っていて、まあ、もちろんそのなんだろう、うまくいかない時期もあったんですけど、今はだいぶそのクラブチームとしてまあ5年ぐらい経ったんで、
はい、
来てくる選手がもうそれを前提で理解してくれてるんで、
うん、
体現できる選手がいて、その選手が下の子たちに伝えることによって文化として形成し始めている段階かなって感じますね。
だから結構その、ね、中学生が、まあ、子どもたちを教えるっていうことを、はい、まあ、積極的にして、で、まあ、やっぱりこう試合になった時に自分たちでこう状況を判断してっていうことをやらなきゃいけないっていう話があったと思うんですけど、
はい、
やっぱりこう応用させるって結構難しいじゃないですか、
はい、
その試合になった時にやっぱりどういう風に状況判断しなきゃいけないかっていうのは選手たちがやっぱり考えなきゃいけないっていうところで、はい、だそこの基盤っていうのをティーズマクトリーは結構作ってるっていうことですよね、はい、練習の中で、はい、
そうですね、教育の中でのラーニングピラミッドっていうのがあって、
はい、
それは授業をすると先生が教えた時に、うん、生徒に対しての学習定着率が 20%、30% しかない、
うん、
で、受けた、生徒が他の生徒に教える、はい、要は実演してみせたりとか説明することによって学習定着率が 90% から上がるっていうのは、うん、これデータはあるんです。
データがあるんですね、
はい、でそのデータに基づいて僕らの練習は、僕が、まあ、スタートとかそのメンバーに詳しく教えます。その教えたことを下の子に伝えるっていう言語化するっていうことをなるべくやることによって理解を深める、
はい、
うん、そうすると下の子たちはコーチに教えてもらって難しいことよりも先輩に教えてもらった方が噛み砕かれて教えてくれたりとか、子供と指導士の会話で話せたりとかするんで、その子たちは理解が深まる、
はい、
で、上の子たちは僕が伝えてることを分からない子に分かりやすく伝えたりどうしたらいいかといって言葉の使い方を考えることによってその子たちが理解が深まるっていう、こうサイクルが生まれるように、はい、僕らは作ってます、
うん、まあ、その中学生とかね、その上の年代の方々はやっぱり復習にもなりますもんね、うん、自分たちがやったことを覚えて、でそれをちゃんと復習としてちゃんとできてるよねっていうことを理解して子どもたちに伝えるっていうことなんで、
はい、
まあ、そういうサイクルができるっていうところが、はい、まあ、非常にいいところですよね、
はい、
まあ、やっぱりこういうところもやっぱり考えてね指導していかないとなかなかね、やっぱりこう選手とコーチって間にこう何かしらクッションがないと、
うん、
意外とこう、
そうなんですよ、
コミュニケーションの量とかって少ないですもんね。
あと間違えちゃいけないのが、なんかコーチはコーチと勉強してるから分かることが多いけど、
はい、
選手の時にコーチはコーチの勉強してなかったじゃないですか、
はい、
だから分からないことが多いはずなんですよ、うん、コーチになるとなぜかそこを忘れてしまうことも多いのかなと思ってて、うん、そこは忘れちゃいけないところなのかなと僕は思ってます。
なるほど、じゃあやっぱりその目線的な部分ですよね、はい、子供たちの目線に立ってやれるっていう、うん、まあ、そういうところだと思いますね、うん、 やっぱりこうスクールやってて、まあ、トマ君とも話してるんですけど、
はい、
勝つ負けると育成って結構難しいじゃないですか、はいはい、結局勝たないとやっぱりスクール自体もこうなかなかこう発展していかないとか、はい、やっぱり勝つことによって他の生徒から見られる部分っていうのはありますし、うんうん、ただやっぱりこうこの先々を向けて育成をしなきゃいけないっていう目線もあるじゃないです か、はいはい、だからその辺の割合ってどうなんですか。
僕の中の考えでは、まあ、結果論的には育成は最終的に勝つためのことを教えるが大事だと思うんですよ。勝ち負けと育成を別に考えてしまう人も多いと思うんですけど、
はい、
結局上手くなるっていうことは成果を出すことじゃないですか、
うん、
なんで試合には勝たなきゃいけないんですよ。でもそこまでに勝つために必要なリソースが揃ってるかどうかっていうのが大事なことで、
リソース、
はい、まあ、リソース資源ですね、
はい、
例えばチームの中でドリブルができてないと、うん、合わせができてない、ディフェンスができてないとか、でもこれはできてる、でそのできてるものを増やしていく、
うん、
できないものを潰していく、でそれが揃っていくことによって勝てる確率が上がると思います、うん、その確率を上げることが僕は育成だと思っていて、うん、今何ができてない、じゃあ何ができてる、それをこっちがコーチ側がしっかり把握した上で、毎回の練習、要は試合が行われた後のその後の練習のフィードバックをどうしていくかっていうのがすごい大事だと思うんで、
うん、
そこができるかどうかで育成って変わってくるのかなと思います。
なるほどなるほど。だからもう完全にその勝利勝ち負けに対する部分、それとあと育成っていうのを分けないで、まあ、もちろん育成をしっかりやって、それの上に勝ち負けが入ってくるってことですよね、
はい
はい、うん、なるほどなと、うん、まあ、やっぱりこうね、難しいですよね。そのあのごめんなさい、ちょっとこう声、言葉を濁しちゃう部分があるんですけど、はい、やっぱりこうなかなか言いづらい部分でいくと、やっぱりこう、はい、勝ち負けに特化してるところも、まあ、もちろんあるわけじゃないですか、はい、なのでその辺のこう割合って難しいですよね。
そうですね、だから普及と育成と強化があると思ってて、
はい、
なんでどこが今強化なのかとか、どこが育成なのか、どこが普及なのかっていうのはコーチたちももしもチーム持っているならば、自分のチームの立ち位置がどこなのかっていうのも把握する必要があるだろうし、そのコンセプトがあることによって人が集まる集まらないことが出てくると思うんですよね。
うん、なるほど。まあ、コンセプトって言葉が出ましたけど、はい、やっぱりそこがやっぱりどういうコンセプト、どういうフィロソフィーでやってるか、
は
い、まあ、そういうところがちゃんと明確になってるっていうところが、まあ、キーズファクトリーの強みではあるってことですね。
そうですね、僕らとしては上手くなるっていうのは曖昧なことで、なんか美味しいご飯を食べに行こうと思ってて、
はいはいはい、
なんかそうじゃなくて僕らとしては体から変えましょう、バスケットボールを賢くできするようにできましょうとか、そういうこうコンセプトがある中で、プログラムを作って、そのプログラムを遂行していくっていう形でスクールは作ってますね。
うーん、なるほど、やっぱ深いですね。うん、なんかそこまでね、やっぱりやってるスクールがね、どれぐらいあるかちょっと僕も分かんないですけど、はい、でもやっぱり僕は聞いてる限りではかなりこういい話を聞けてますし、いいことやってるんじゃないかなって思いますんで、
あとはたまたま僕がプロまでこうワークアウトしていると、
はい、
時に、じゃあ小学生と中学生、うん、高校生、大学生、プロって言った時に、プロで困っていることが小学生の時に解消していれば先々問題は起こりづらいだろう、うん、
なるほど。
小学生中学生が勝つことと上に行った時に必要なことって今イコールではないのは事実なんですね。
そうですね、
はい、なので僕らはどっちかっていうと大学生とかプロとか行きたい時にそこで困らないようなことをやろうっていうことをしてます、
うんうんうん、まあ、やっぱりプロになってから足りないことって意外と結構出てきますもん、
めちゃくちゃある、
ね、まあ僕もそうですけど、はい、あ、これもできてない、これもできてないって、はい、意外とやっぱプロになった時になんでこの練習しなかったんだろうなってありますもんね。
ありますあります。
うん、まあ、それをね、やっぱり早い段階でしっかりとね、自分のものにして武器としてね、チャレンジできればもっともっといろんなことできると思うので、
はい、
なるほど、ありがとうございます。
はい
はい、じゃあね、なんかこう深いこうティーズファクトリーの話が聞けましたんで、はい、ちょっと前半戦はねこんな感じでですね、はい、あのファクトリーとトモヤ君の話を聞けましたん で、はい、でぜひちょっと後半戦はね、ここから戦争パーパスというまたちょっと新しいね、あのことをね今やっているんで、はい、その話についてお話が聞けたらと思います。はい、はいはい、前半戦ここまでとなります、
はいはい、
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。